それでは賛美を捧げていきましょう。今朝は我が岩なる神よです。ラララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの真実を今日も悟らせてください。あなたの御教えに私たちの心が止まることができますように、私たちの心の目を開いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2017年3月15日、本日の聖書箇所はマルコの福音書12章35節から44節です。幸いな人をお持ちの お方は本日のページをお開きください。イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデのこと言うのですか？ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の上座、上座が大好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタドーカを二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていた。どの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。アーメン。それでは神様からの印を求めながら、心に留まる箇所を黙想していきましょう。 それでは示されたことを分かち合っていきましょう。私は37節、大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていたというところから、間違った解釈や間違った偏見から全ての真理を教えてくださるイエス様は本当に喜びだということを感じました。また38節から39節を通して、この世の地位や名誉、富にとらわれてしまう虚しさ、そしてその人の受ける罰、結果が本当に虚しい結果で終わってしまうことを教えられました。また42節43節でレプタ銅貨を2つ投げ入れる女性の姿を見ながら、イエス様はレプタ銅貨を喜んで受け取ってくださるお方であり、ないものではなくあるものを捧げるときに主が本当に喜んでくださるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は40節から律法学者たちが人一倍厳しい罰を受けるということで、神を信じるという人が本当は肉によって生きている、この偽善者というのが一番悪いなと思いました。また44節から、神様が見ておられるのはこの女の表面的なことではなくて心の内側であり、その人の人生全体を見ておられると思いました。
私は38節で、イエス様が律法学者たちには気をつけなさいということをおっしゃいました。そこに心が止まりました。イエス様はこのような人を警戒しなさいというふうにおっしゃったよりかは、このような考えに気をつけなさいとおっしゃったと感じました。この律法学者たちのような高慢や、また人々の上に立ちたいと思う心、使えられたい心、そのような偽善とか高慢とか、そのような心に十分気をつけて、そういう心を捨てて、イエス様のように謙遜な人にならないといけないと思いました。
はい、私は36節から、ダビデ自身聖霊によってこう言っていますというふうにイエス様が言われたことに目が止まりました。聖霊によって語られたことが、語られたことはこう、誰、なんと言ったらいいか、みんなを黙らせる力があるというか、なんかこう、本当にすごいことだなと思いました。こういった言葉が引用された、その力を思いました。また、41節で、イエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられたというところで、イエス様が献金の額を見ていたのではなくて、人々が投げ入れる様子を見ておられたんだなということを思いました。
はい、私は42節から44節で、このあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れた、このやもめの態度に、目が止まりました。以上です。
はい、それでは今朝の御言葉の内容をまとめていきます。イエス様は律法学者たちの間違った教えを正されました。キリストはダビデの子である前にダビデの主だと教えられました。また、律法学者に注意しなさいと言われ、地位や名誉を受けることよりも、へりくだって主にすべてを捧げるやもめの方が、神様の目からとって最も尊いことだということを教えられました。それでは続いて、神様はどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。 かがでしょうか。それでは分かち合っていきましょう。私は43節からイエス様はレプタどうかを喜んで受け取ってくださるお方だということを見ることができました。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。イエス様の求めておられるのは、お金の額や形式ではなく、どれだけ心を捧げるかだということを教えられました。小さなものでも全てを捧げるなら、主は喜んで受け取ってくださるお方だということを教えられました。そこから見習うべき模範として、42節、レプタ銅貨を2つ投げ入れた。それは1コドラントに当たるというところから、人を気にせず小さくても全てを捧げようという模範をいただきました。自分はこんなものしか持っていないと落ち込んだり隠したり、また持っているかのように見栄を張ったりするのではなく、自分の持っているありのままを全て主に捧げようということを教えられました。そうするときに、それを主は幾倍にも増やし、喜んでくださるんだということを感じました。以上です。
はい。私はイエス様が36節を通して、御言葉を引用して間違いを正しているお方だということをもう一度思い出しました。マタイの4章でサタンと戦ったときも、御言葉を引用して打ち勝ったイエス様を思い出し、やはりサタンやサタン的な状況や考え方に対する正しい戦い方は御言葉だなということをもう一度思わされました。そして41節を通してイエス様が献金箱に、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられたんですけれども、やはり献金する時の心を見ておられるお方だなと思いました。私が献金する時も主はその心を見ておられるということで、本当にきちんとしたいと、お金に対してきちんとしたいなということを思わされました。
はい、私は35節から37節のところでイエス様と聖霊様について示されましたけども、イエス様キリストは創造の初めから天の父と共におられる主であるお方であると示されました。また聖霊様はダビデにこのキリストが天の父の右の座に座らせたその啓示をお与えになったお方であると示されました。イエス様は人間として生まれるために、お生まれになるために、ダビデの子孫としてこの世に来られましたけども、でもダビデの遥かの前から来られたお方で、ダビデは聖霊様の啓示をいただいて、このイエス様を見て、主と呼びました。また38節から40節のところで、避けるべき行動として、この律法学者たちのような傲慢、偽善、そして貪欲を避けようと思いました。41節から44節のところで、模範ですけど、このヤモメのように自分が持っている小さなものでも信仰を持って捧げることが、とても模範的姿だと思いました。以上です。
はい、私は、37節から最後のところまで、全体から当時の教会の様子を少し深く見ていました。で37節で大勢の群衆がイエス様の言われることを聞いて、喜んで聞いていたというところで、律法学者たちにギャフンと言わせているイエス様をこう喜んでいたんだなと思うと、まあ、非常に多くの群衆が街道でこう虐げられていたというか、そういった状況だったんだろうなと思いました。で、街道を支配していたのは誰かというと、やっぱり金持ちだったり指導者が自分の利益のために、特にお金を持っている人たち、また権力を持っている人たちが街道の中にたくさんいたんだなと思います。そこで 幅を利かせていたんだなと思いました。けれどもイエス様がその中で42節で誠の信仰者を見抜かれていた、その全体の様子を見てどの人に本当の信仰があるかを見抜かれていたんだなと思いました。で、43節のところでイエス様が弟子たちに、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていた、どの人よりもたくさん投げ入れていたというふうに言われたところから、捧げられたものの量とか質ではなくて捧げた人の信仰を見ることがすごく大切なんだなということを、まあ大切というかイエス様はそのように見ておられたんだなということを覚えました。教訓、ここ全体から教訓として、私は教会のあり方っていうのを思わされていて、まあ何が称賛される教会なのかということ、本当に信仰を見ることのできる教会が大切だなということを思いました。
はい。私は、43節ですね。神様どのようなお方か示されました。ヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れたというところで、ここから主はその人の捧げる額ではなく捧げる心態度をご覧になり評価される、お方だと、示されました。
ありがとうございます。それでは与えられた御言葉をもとに、ではどうしたらいいのか神様に伺いながら自分自身に適用していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。私は今新しいことが始まっていて、今2箇所で使えているんですけども、もう1箇所で使えることになっていて、これから自分のスケジュールをどうしようか考えながら、一生懸命自分の頭でこれができるこれができないといろいろ考えていました。でも今日のディボーションを通して、何が自分にできるのか、どの程度やればいいのか、とかそういう問題ではなくて、ただ自分を主にすべて捧げればいいんだなと、それだけだなということを教えられました。小さくても、ただこのヤモメのようにありのままを捧げるなら、主はそれを喜んでくださって、いく場合にも、祝福してくださるお方だなということを教えられました。なので今私ができることからやっていきたいと思います。小さい、本当に小さいものであっても、それを全て捧げるなら主が本当に報いてくださるので、今日は今与えられている働きを喜びを持って使えていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今日は神様が、いろいろとお金の管理をきちんとすることや、また献金することを本当に喜びを持って献金できるようにみんなができたらいいなということも思わされました。教会の人たちにこの御言葉を分かち合いたいなということを思ったことと、また私自身も心を込めて預かっているものをきちんと管理していこうと、誠実にしていくべきだなということをまた思わされたので、いろいろ今日やることはあるんですけれども、心構えを大事にしていきたいと思いました。
はい、私は人に褒められるのが大好きな性格なんですけども、で今日の御言葉を読んだ時に38節でイエス様が律法学者たちには気をつけなさいとおっしゃった言葉を黙想したとき、このような人に褒められることが好きな心に気をつけようと思いました。なぜなら39節で、この律法学者たちはカイドの定石や宴会の神座が大好きですとイエス様はおっしゃったんですけど、人々に褒められることが好きだったら、このように傲慢になる、また気づかないうちに定石に座ることや 神座に座ることが好きになる可能性があるんだなと思って、このような、性格、心を捨てて警戒しようと思いました。イエス様の謙遜についても黙想したんですけど、イエス様はダビデの以前からおられた神様なのに、ダビデの子孫として来られて人々に仕えてくださったんだなと、今日の御言葉として思いました。本当にこのようなイエス様のしもべのような姿に習いたいなと思いました。以上です。
はい、私は二つ適用ですけど、一つは、教会の中で世の権力や富が力を持つようになってはいけない。神様はこれをすごく忌み嫌われるお方だなということを思いました。また失敗する罠でもあると思ったんですけど、教会の中で私のことを誰々さんの娘ですとこう紹介してくれる方がいるんですけど、なんか気づかないうちに自分自身も罠に陥りそうだなと思ったので、ちょっとこの罠を避けたいなと思ったのが一つと、もう一つ二つ目は、この貧しいやもめの姿から、誠に信仰によって捧げられたものを尊く用いるべきだと思いました。昨日電話がかかってきて、すごくひっきりなしにかかってくる電話があったから何かと思ったら、教会にいる、すごく貧しい方いるんですけど、その方が、自分はクリスマスにイチゴを捧げたいと言われたんですね、それで。その時期すごい高くて、しかもなんか輸入物しかなくてガリガリで美味しくないのになと思ったんですけど、この方に誠の信仰があるんだなということを今朝私はちょっと反省して、この捧げられたイチゴをですね、本当に尊く用いたいなと思わされました。以上です。
はい。私は、もう最近、こう日々、訓練校で、課題と試験に追われる生活をしておりまして、どうしてもそこでの評価を中心に過ごしてしまっておりました。しかし今日の箇所で、やもめはどの人よりもたくさん投げ入れたという、イエス様が評価されているところから、自分自身も、この訓練校の評価、ではなくて、ヤモメのように自分を主に捧げるという観点で、与えられている働きについていこうと改めて思わされました。以上です。
はい、一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、今朝の御言葉を感謝します。今与えられているもの、すべて主のものです。あなたにお捧げします。形式ではなく、また、人に見られるためではなく、心を込めて主に捧げます。どうぞ私たちを用いてください。今持っているもの、あなたが幾倍にも大きくしてください。今日の一日も主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。それでは今朝もありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。 その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。